で、今日のところはですね、とっても分かりやすいように見えるんですけど、多くの場合は誤解してるわけですね。では、互いに愛し合いなさいっていうと、どこにでも転がってる。互いに嫌い合いなさい。そんなこと言う人いないじゃないか。今分かりきってるじゃないか。というその時の愛っていうのはもちろん一般的な男女間の愛。ほとんどの場合指してるんですね。だから互いに好きになりなさい。ところが全くこの聖書における愛っていうのは好き嫌いということは全く違うんです。本質的に違うわけです。その点がこの愛という言葉ではものすごく氾濫したみんなその人間的な感情的な愛。だから大好きっていうのはかなり大嫌いっていうのはかなり伴っているわけです。けど聖書である愛には大嫌いとか大好きはないわけですね。人間の限界、罪というものを知ってたら大好きなんて余ってることを言うことにはとてもならないものだから、そういうことに自然になるわけで、イエス様が言われたところでですね、良いことをしてくれたからその人を大事にするっていうんだったら、非常に偽善的で嘘つきで、平気で悪いこともするような、搾取するようなパリサイ人、主人にでもするではないか。要するにあれ何かというと、ほとんどの人がそれが愛だと思って、よくしてくれる、好きだからよくする。それ何の足しもならんと言ってるんですね。動物でも、可愛がってくれる人には大事になつくわけです。という意味でですね、一般的な常識の愛で全く違うということを、ほとんどの場合、こう読むときには思ったりしないんですね。互いに愛し合うのは分かりきってる。と、パッと分かった気になってしまうわけです。この特にヨハネ福音書の言葉、しかもこの愛という言葉は今ではほとんど全部ですね、もうラジオでもニュースでもネットでも歌、歌謡曲でもみんなそのほとんどが男女間の愛。このでは同性愛の愛まで、入り込むということがありますが、ほとんどそうですね。それと全く違うというと、繰り返し私たちはこのことに関してはしとかないと、このとっても重要なこと全く間違って受け取る。分かりきったことだ。そんなこと言われる必要ないわと。ここで、その愛っていうものはどういうことかっていうか、これは次のところにある、この15章のところですね。ヨハネ福音書の15章のところの、これはとてもよく知られた方。私はブドウの木っていうですね、このイメージがとても、わかりやすく親しみやすいからです。イエス・キリストこそ本当にブドウの木でつながっている。これもつながるは目の理由で、リメイン、バイドインと同じです。うちにある。私のうちになかったら実を結ばないと。そしてそのことはいろいろ書いた後で、最後の方で、最後のまとめの時に、9節ですね。父が私を愛したように私もあなた方を愛すぎた。私の愛にとどまれ。これもリメインインなんですね。このとどまれとさっきはつながるって同じ言語が使われているので、言語で見たらすぐに分かるし、英訳で見ても分かるんですけども、日本語ではこういうふうに一方ではつながる、一方ではとどまる、一方ではあるとか、三通りも訳されているんですね、ここで。7節で私の言葉はあなた方にいつもある。これも目のリメインです。ですね。このうちにあると。とどまる。それからつながる。3通りにも本来一つの言葉が訳されているから、とても重要な言葉、繰り返し使われているのが気づかないんですね。本当に、私たちは人間的に愛にとどまれと言われなくても、あの人好き。あの人が来てくれたから好き。誰でも思う。さっき言った動物でもわかるわけです。そうでなくって、キリストの愛にとどまる。これは、すべての人を見つめている。悪い人は悪い人で絶えず呼びかける。良い人は良い人で絶えず呼びかけて、さらに良い神様の国の技ができるようにと。そういうふうに、その人にとって最善のことを願うのが、これが愛だ。ということですよね。だから、パウロのように、キリスト教徒を迫害して、キリスト教徒はるか遠く何百キロのとこまで行って、 国外まで行って捕らえてきて、殺すことさあった。そんな人でも絶えず見守っておって、神様の時に叶った時にパッと転換する。まずそういうふうにこのキリスト教っていうのはですね、神様の愛を注がれていってまず実感する。そこから始まるわけ。私自身もまさにそうだったんですね。私は神様だとか、キリストとか聖書、全く関心がなかったわけです。なや、感じたこともなかったんですけども、それが一冊の本の立ち読みという形で、その神様の愛を本当に知らされてから、ずっとその愛、人間の愛って本当に儚い、消えていくものですね。何十年も一緒であっても、パッと変わる人もおるわけです。人間って突然悪人に変わることがあるっていうのを、50年以上前に夏目漱石の心で読んで、と思ったけど、実はそういうことですね。ユダという人もですね、ずっと弟子として従っていたんですけど、ある時サタンが入ったということで、突然、計画的にイエスと金で売り渡すというのは、途方もない悪になってしまったわけです。けれども、さっきの言葉に言ったように、イエス様、神様の間でどんなことがあっても変わらない。なんで災害戦争起こるのかってよく言うわけですね。そういうのがあった愛が止まるんだったらですね、もうキリスト者は全部消え取ったはずです。そのようなただ中でも不思議と力を与えられた人がおったわけですね。以前の命の水に何度か紹介して、戦争のただ中で爆弾がすぐ追ってくる中でも深い平安と祈りの心が保たれたと。あの迫害をして殉教師をした人たちは全部そうだったわけです。ものすごい厳しく苦しい残酷な目に遭わせ、そのただ中で神様の愛にとどまり続けたら、本当にその愛を実感して、言ったという人です。まあ、そういうことで、このイエス様の愛にとどまる。そうしたら、私たちはその愛をいただくわけですね。愛の中におるんだ。だからその愛でその区切りの終わりの呼吸、区切りの17節ですね。ここで互いにその愛を持って愛しなさいと言っているわけです。こういうふうに聖書って一箇所だけ見たら全く誤解してしまうことがたくさんあるわけです。イエスの愛の神様の愛にとどまった上で、その愛を受け取った上で互いに愛する。好き嫌いとか違うんですよね、全然。こちらにはっきりそういうふうに、まずとどまるということから言われている。これももうずっと同じなんですね。だから今日のところももちろんそうなんです。互いに愛し合うってことは、イエス様の愛の中にとどまって、その愛を受けた上で、互いに祈り合うということ。人間的な感情として、何か好かないとか、好きとかいう感情が起こった。それこそ良くないことで、その時には、この主の愛の中におると、ああ、嫌いな人に良い心がありますようにと祈るのが、この愛だ。だから、どんな人にも及ぶわけですね。好きになること全然違うんだから。だから勘違いする人がクリスチャンでも多くて、例えばプーチンの人はどう言われても、ね、愛することできないっていう人もおりますが、それは勘違いしてるからですね。愛というのは好きになるとか、そのこと言ってないわけです、そもそも。イエス様のうちにとどまる。そうしたならば、その愛を受けるとですね、あの悪い人にこそ一層神様の愛が注がれますようにと。それが愛なのであって、クリスチャンに。この漢字の愛というのとは本来違うわけですよね。聖書ギリシャ語でアガペというのはそういうことですね。どうしてもこの漢字のイメージで受け取ってしまうわけです。で、わかったわかった。そんなことは聞きたくないと。私もかつては愛だとかいうふうなことは、そんなこと全然聞く必要もないと。こんな本読みたくもないと思ってたんですね、信仰も。もう分かりきってるじゃないかと。これは好きな、また本愛だと。そういう極めて単純なというか、幼稚というか、そういう段階であったんですけども、全然それは違うということですね。同じ愛という漢字を使うものだから、混乱するわけですね。で、ほとんど日本人は 99% までが神様の愛を知らないもんだから、当然、愛といえばこういうイメージで読み込むわけです。そういう思って。こんな分かりきったことが書いてあるというふうに思うわけですね。で、そこから神様の愛を受けて、それと結びついているのが、あの、私の平和ということなんです。この世の平和は、たくさんの防御、莫大な金軍事費を使って、戦闘機を使って、戦車を使って、ドローンを使って、 それから平和が来るんだっていうのは考えて全く大間違いですよね。ますます危険になっているわけです。このように平和諸国、政治家でもアメリカでも日本ですよでも、こういうことをプーチンでもゼレンスキーでも、本質的に同じことを言っているわけです。武力をたくさん持って、そしてやっつけろと。要するに殺せということです。売れた武器を持って、本来敵ではなかった人。ロシアの兵たちもプーチンによって借り出された人。今のウクライナの兵士たちも出国禁止と。こういう上からの命令によって、いやおうなくロシア兵を殺すようなことを生かされているわ。防御というとな、要するに大量殺人やれというわけ。大量破壊をやれということですね。そんなのがたった一人の弱い人をも顧みるキリストの愛にするはずがないわけですが、そういうことは一切ニュースでもテレビではねえと言わないわけですね。で、やはり日本は守られないか、ロシアはその他何が起こるかと言って新聞論者とか有名な学者でも大学教授でも自分はじっとしてそういうことを言ってるわけです。戦争になると行け行けと、まあ、そういうことですね。だからこの私の平和を与えるという、私の愛にとどまれ。みんなキリストの平和である。キリストの愛。そして、私の喜びがあなたのうちにある。15章の11でも言っている。みんなですね、この世の人の喜びや平和や楽しみはないんですね。そういうことでですね、この意味するところは、キリストのことを愛を受けていなければ全くわからないわけ。互いにキリストのからもらった愛で愛されなさい。それが、御国を来てください、御国を来たらしてくださいという主の祈りの中に含まれているわけですね。御国に神様の愛も真実も含まれているから、いろんな人に御国が来ますようにということは、あの悪い人でも犯罪者の中でも良いと言われている人でもさらに神様の愛があってそれしか膨らんでいきますようにという、そんなことを全部できている人はただの一人もいない。人間の愛というのは本当に極めて微小なゼロに等しいようなものだから、それを神様の愛をもらうとそれが膨らんでいくということですね、はい。まあ、そういうことでこの問題というものは根本問題につながっているんですね。イエス様が神を愛し隣人を愛すということを一番と言われていると思うんですね。ところが一般の人は隣人を愛しというのはキリスト教よくわかるとみんな思っていると思うんです。一番根本の神を愛するということを置いて、そして隣人を愛するよくわかるわかるキリスト教の人は愛だとか言ってですね。ところが隣人の中に敵対する人も悪いことをする人も迷惑する人もいじめる人も差別みんな含むわけだよ。隣人たまたま近くにおる関わりができた人全部隣人だ。その人たちが良くなるようにという祈りこそが神を愛することで得られる神の愛でなければできない。だからセットになって言われたんですね。神を愛すると一番だ、そして隣人を愛と同じように大事だって言ったのは、その愛を受けたら自然にできるということで言われたわけです。そしてまず神の国求めなさいというのをさっき言った主の祈りにあるからですね。神の国、神様の愛や真理を求めると、そうしたら少しでも分かすことができるということだったわけです。それからもう一つこの関係しているのは、私たちの礼拝は何かということで、これは無教会でも特に言われることですが、でも案外これは分かってて分かっていないところがあるわけですね。私も最初を読んだ時にそういう気持ちがしたものですが、それはこのいつもこういう礼拝をしているわけですよね。その礼拝の精神は何かということで、ヨハネの4章の23節、ヨハネの4章の23節にありますね。ヨハネの4章23節、 誠の礼拝、これは伝統で決まった儀式的なことではなくてと言うんですね。これはロシア正教会とか一般のキリスト教会、カトリックだったら、例えば服装とか帽子とか決まってるわけですね。ところは帽子を何着るようなこと一切聖書書いてないわけです。関係ないわけですね。ところはそれが不可欠なようになる。本当の礼拝っていうのはここでなければならない。こういう儀式順番でなければならない。ないわけです。一番肝心なのは、礼と真理と言ったって、ピンとくる人は、それが私多くないと思います。礼と真理ってほんなどういうことなの。これは本来のギリシャ語に意味したことと、この漢字の言葉とかギャップがあるからですね。礼をもって礼拝するってどういうことなのか。とこの礼というと心とか魂とか訳されたりするんですね。で、まあ、心を持って礼拝するんだと、儀式でな。というふうに簡単に受け取ったり。次、真理を持って、まあ、どうして、どのようにすることなのか。この日本語っていうのは、これ中国語様が借りたんですけど、真理ということはなかったんですね、日本語に昔から。誠ということはあったけども。で、真理っていうのは、何に使うかっていうと。多くの場合は、客観的な真理ですね。一番典型的な数学とか物理とか、2×3 は6って、これは真理で、普遍性があるんですね、永遠性に。外国行ったら2×3 8になることもないわけです。年寄ったから 2×3 が9になることもない。どこの国でも2を3倍したら6も当たり前です。そのように科学的なことをですね、真理と。だから大学は真理の探求の場だと長く言われてきたわけです。学問的研究。ところが、どうイエス様どう言ったかっていうことを思い出してみられたんです。私は真理であり、命である。その時にですね、イエス様は真理という科学技術的な言葉や数式で表せるようなことと全く違うわけですね。ところが真理というと、どうしてもそのいろんな論理、言葉です。きちんとですね、まとめられたもの。数学や物理、数式とかで表せるようなものを何かこうイメージにしてもらう。で、あの裁判の時に、ローマ総督のピラトからですね、イエス様が真理について証しをするために来たんです。真理とは何か。ここにはですね、この科学的な真理という意味のように日本人、我々だったらどうしてもこの中国人の漢字を使ったことを思い出すがちなんですけど、本来は真実という意味がずっと強い意味で書いてあるわけですね。だから、旧約聖書からずっとですね、真実ということの昔の日本の言葉は誠という言葉を使っている。それもまた分かりにくい。今日では誠ということをほとんど使わないからです。だから今ではですね、真理というように真実と言った方がより本質に近いわけです。ですね。で、礼というのもですね、これは、キリストが復活したら今は聖なる礼となっているわけです。そして私にも働きかけて突然信仰を与えられたわけです。この場合の霊というのは神様の霊のことです。聖霊、神様の霊と真実を持って礼拝をするということなんですね。真理というとどっか抽象的でですね、今言ったなんか学問的なことに思う人がどうしても連想しやすいんです。一般的なこれをずっと使われるからです。嘘か本当かと。 当然真理という意味を含んでるわけですけれども、そこでですね、このことは真実な気持ちで礼拝をする。で、この上で大事なことは、小さなことでも嘘を言ってはいけないということですよね。それともずっと前、50年前に、フォーバーリス、フォーバーリスというですね、戦前からノーベル文学賞をもらったポーランドの有名なキリスト教の古代の状況を非常に詳しく親密に調べて、それを分厚い小説に書き上げたフォーバーリス、ドミネ。というのが、迫害されてローマで。で、そこの人に言われてですね、それで、それなら逃げていってですね、逃げていくところで命を、安全が止まっておいて、信教しようと思ったら、途中で復活のイエス様が現れて、こう、バーディスで現れて、どっか行こうとしてるから、ペテロが、こう、ワーディス、ドミネット、ラテン語ですね、こうというのがフィアです。ワーディス、ワードが行く。ドミネ、主よ。フォーワーディス・ドミネ。どこ行かれるのですか、主よ。それがタイトルになったわけですね。それはペテロに関するですね、この新約聖書の後にできたペテロの原稿録という本に実際それ書いてあるわけです。聖書なので非常に古くから読まれている本に実際にそれ出てきます。だから単なる伝説っていうのではなくて、古くから読み継がれてきたものなんですね。で、それでその言葉を聞いてですね、イエス様は、イエス様が、お前が逃げていこうとしてるから、私はもう一度十字架にかかる、とまで言われたっていうんで、ほんでペテロは驚いてですね、そして帰りますと。言って、それから、まあ、しばらくしてから、逆さ十字架にかけられて、死んだと。殉教したということが伝わっているわけです。まあ、その言葉ですとみんなの中でちょっとなると。キリスト者は死んでも嘘を言わないんですってびっくりしたことあります。日本人は嘘は方便で、ちょっとしたこと平気で嘘をつく。小さなことで嘘を言ってる、大きなことにも嘘を言うわけです。ですね。イエスもやる。小さなことに忠実であると大きなことにも忠実だ。嘘は決して言ってはならない。ごまかして。その人格の根本に関わるからですね。嘘を言うなら黙っていなきゃいけない。このはっきりしたことです。そういうことも50年前に、で、本当に驚いた。なぜかというと、この簡単にですね、嘘を言ってしまう。自分が都合が悪いと思った。悪く評価されると思った。まあ、真実ってまさにそうですよね。嘘ってはっきりしてる。子供でもわかる。2回で3、8っていうぐらい。そういうことで、神様に対する、真実な気持ちでもって、祈りでもそうですね。普段祈ったことがないようなことをですね、祈って当てられたかって祈ると、これ一種の嘘になるわけです。本当に祈ってることを祈らないといけないわけですよね。そういう意味で、真実を持って礼拝すると。ということです。で、これが誠の礼拝、真実の礼拝っていうのは、聖なる礼に促されて、真実な心を持って礼拝することだと。ということですね。その真実の心も神様からまた与えられるものだということです。で、そのこととですね、このことはもう一遍繰り返しておるわけです。24節に。ですね、今の4章のすぐ後の24節にも、なぜか神は霊だとこそうです。精霊。だから単な心を持って、心の中で礼拝すると言ってないってもわかります。神が聖なる霊であるからこそ、その聖なる霊を受けた上で、その聖霊と真実、真理を持って礼拝するんだと。ですね。ヨハネの4章の24。繰り返しているわけです。父はこのように礼拝するのを求めているんだと。 で、信仰という言葉自体も信仰的、キリストに言ったらフェイスフォーというんですが、それは真実という意味なんですね、もともと。日本語っていうのは中国語の時、信仰と信じて別の言葉になるんですけども、フェイスっていうのは信仰と訳される中国語の言葉を使います。でも真実なんです。フェイスフォー、キリストになったらだから真実なと訳すことが多いわけです。だから信仰というそれ自体がもともとは、ヘブライ語では、アーマン、強固にする。アーメン、エムナーの共通の語源になっているんですね。アーメンも真実という意味ですね。真実を込めて祈ります。誰かが祈ったにも真実を込めて同じように祈ります。真実ってのことで、単に同じようにではないんですね。アーメンとか、アーマン、エムナーの同じようにないわけです。そういうことで、ちょっと追加のところを見ておきますが、神様の真理は変わらないっていうより、神様の真実は変わらないっていうのは日本語としてはよくピンとくるはずですね。人間の真理は変わらないって言わないですよね。人間の真実は変わるんです。人間の真実は言ったってないわけです。もう何かあるとどうしても嘘を言ってしまう。昔のように厳しい迫害が来ると、これはもう殺されゴムになったらですね、どうしてもキリストを信じて言えなくなったという人たちもおるわけです。さらに聖霊が与えられた人は、それでも命を懸けても守ったという人たちが、確かにずっと存在してきたわけですね。でこのことに関してですね、この世のものはみんな変わるけれども、本当に変わらない。神様の真実は変わらない。だから人間しか知らないものは、結局誰も信頼できないっていう、必ずなっていくわけです。たとえ家族でも親族でも友人でもですね、いざという時に本当にどれほど信頼できるかっていうことになると、これはもう非常にも当てにならないということが起こるからですね。そういうことで、誰でもですね、いやいや人間を許しになれないと。全部信じられなくなって自ら死に命を絶った人。本当に誰一人でも信頼できたらここに寄っていくはずです。だけど、たくさんの人、世界的にも200も近く国があっても、トップクラスなんです。日本特に若い年齢。これは、日本財団が初めて、そういう統計を取ってですね、未遂までいった数十万もあるという、やり損ねた人。実際の自ら死んだ人は2万人という統計で、その未遂者を含んでない。それから、本当に差が、証拠がない人は不審死分類に入れてあるということだから、本当もっともっと多いということですけども、それはですね、戦争なくても、それだけたくさんの人が日本でも次々と自ら死んでいるわけですね。山で死んだった一人二人死んだすごい大きなニュースに出ていることはすぐに言ったと思うけど、このは興味半分ですよね。実際に本当に自らで苦しんだ時に耐えるものが全くなくて死んでいる。まあ、そういうぐらいですね、人間を耐えるということに絶望した人がもう死に至ると思う。死にいじめられて、本当に耐える人があったら親でも兄弟でも耐えれないからこそ死んでいくわけです。で、目に見えるものとしてですね、変わらないものもあるわけです。それは神様は、そういう神様の真実を目に見える形で少しでも表そうとして創造されている。それが天体ですよね。夜空の星っていうのは一番変わらないわけです。で、他の見えるものはみんな変わる。山ですら災害あったら変わるですよね。山が崩れたりする。徐々に地盤がずーっと盛り上がっていってるわけです。ヒマラヤですらもう、インド半島がくっついて、それに散らがっていった。今度もですね、何メートルの場合によって、ノート半島の地盤が沈下したとか。それで、賛美歌とはされていないけれども、これを作った有名な人、 の北三角クリスチャンだったために、その影響も強く受けている東北帝国大の文学部の教授だった人が作詞した。作曲は有名な滝廉太郎ですね。滝廉太郎もクリスチャンだったってことは比較的最近分かったわけですね。その評価が出てきたもんだから。でその作品を、ただその歌詞にそういうことを反映させているので、このメロディーも非常に、日本人の作曲した有名なメロディーと歌詞もですね、そういう重要な内容を持っているので、ちょっとこれを挙げておきますね。多くの人は春功労の最初のところだけなんか書かなかったなと。何の意味が根本にあったのかというと、ほとんど学校でも私も強調されると全くなかったわけです。今、メッセージ欄に書きましたけども、春功労の花の縁、めぐる杯、宴会のような、千代の松がえ、湧き出す昔の光が、何の意味かおそらくはピンとこないと思うんですね。次も、秋陣営の霜の色、泣きゆく仮の風見せて、ウール剣に照り添えつ昔の光が、これだって、ウール剣って何だろうかとかですね。わかりにくいわけです。これは、文学的才能の、大学の教授でもあったから、帝大の。とにかくここでですね、昔の光、今いつか、杯を巡り交わしてですね、そしてこれから戦争だというふうな、非常に、盛んなような人たち。いかにもこの光を見て栄光に満ちたような人、みんなそんな消えていったということですね。秋陣営の、ただ泣きゆく光、ガンがいっぱいまた見える。そこにウール継ぎに照り添えて、これもほんだから分かりにくいからいろいろあるんですけども、これから出陣だって言ったら、月が光って、天ぷかびが光ってると。あるいは、そこでたくさん排出の時、釣り木がいっぱいですね、折れたりした釣り木、したい。そこにいっぱい、虚しく光が照ってやる、うん。そういう栄光の光、武力による戦争とか、そんなみんな昔の光、今使って、1番も2番も終わってるわけですね。昔の光、今に水。人間的な栄光のみんな消えていくと。で、3番。今、工場荒れた弱な月、深夜に月が出てる。その変わらぬ光とこう出てくるわけですね。昔の栄光、人間的な光がみんな消えていってどこにもない。けれども、今、深夜に月が輝いているその月に、その変わらぬ光って誰がためなのかと。崩れた石垣にはただ、かずら。これはまあ、くずなんかよくずーっと登っていくんですね。たくましいになって、かずらの中も。松に歌う、これ松風の歌ですね。松に歌うは大概、こんなところにも松風っていう独特の重みがあって、風格があるので、こんなところに出てくるわけ。松に歌うはただ嵐。で、ここで初めて、変わらぬ光はたがためだと。で、4番。天井の影は変わらぬ。天井影は変わらぬ。影、光なんですね。この時も前にも言いましたが、賛美歌にも影っていうのは光を読むして多く、いくつもいくつもあります。日本の数、昔からの歌にたくさんあります。普通の木が暗いところを影だと思うと大間違いなんで、天の光は変わらない。天上影は変わらねえと、栄光、この地上の栄光みんな移り変わっていく、この世の姿。栄光は移る世の姿。それを映さないと。今もなお、工場の弱な月。だから、ね、天上の光は変わらない。この映画は変わるんだと。それを映すかのごとく、月は輝いているんだ。ということなんです。ここではそういうふうにですね、永遠に変わらない、この天体、天の姿のことを本来言おうとしているんですね。最初の、めぐる杯と言いかけさえ、蝶の松が分けして、昔のように、これだけになることが分からない、ということになります。そういうふうに、キリスト教の影響を受けた、その鍵がこういうところにも出ているし、メロディーもそれ以上が合わせたような人に作れたメロディーになっているわけですね。だから、この工場の月の、心に残るメロディーとともにですね、長い間、この伝わってきたことですね。天井の光が星だけは変わらない。月は変わらない。全体はですね。 そういうふうに神様の真実は変わらない。これは水野源三さんも神様の真実は変わらない。同じように林道の花もですね、いろんな花までも季節になったら咲くと。そういった自然の痛みは変わらないということになっているところですね。で、イエス様が言われたの14章の6節でとてもよく知られた、さっきもちょっと触れたところですね。ここのところも、私は道であり真理であり命であるっていうところですか。ここの真理っていうのは科学的な真理ということよりもですね、そうですね、科学的な真理だったら2000年前とはものすごく増えてるわけです。こんないろんな全てもの金属でも何でも植物でも宇宙でも、もうありとあらゆる方面にその真理説明っていうのができるようになった。昔2000年も一つもそういうことは分からなかったんですね。けれどもイエス様の真理っていうのはずっと変わらなくなるわけです。どんなに科学技術や学問が発達してもですね、このイエス様の真実には全く近づかないわけです。むしろ離れようとするぐらい。ですからここでも、私は道であり真理であるところ、真実ということ本来近いわけですね。科学的真理そのものなので全然なくっても、イエス様の真実はずっと変わらなくあるわけです。そして命だと。これさっきも言われた。永遠の命だ。真実ということにもう一つ愛と結びついているわけですね。本当に誰かを愛したら小さなことでも嘘を言ったりしないわけです。嘘を言うというか騙すということですよね。そういうことですから、たとえ小さなことでも日常のですね、嘘は言わない。言ったら言うことは、そうやったら黙っておらないといけないと。これはこのように繰り返しイエス様が言っていることです。要するに、私は歩んでいく道だと。道そのものだと。道を教える。いたんだ、教える人ですよ。道そのものだ。イエス様と結びついだったら、一人一番良い道を歩むことになる。で、信じた。だから、周りの人間、どんなに裏切られても裏切られても、イエス様の真実をしっかりしてたらですね、この世に絶望したりしないわけ。むしろそういう人、自分もそういうところが、いくらでもあるんだと。知ってるので、それを許してくださった。だからその裏切ったような人もそういう人にもその神様の真実があるようにって祈りを深められる。それからもう一つこの互いにっていうことですが、これはクリスチャン同士だったらですね、それは互いに愛し合う。そんなキリストを信じてないと互いに愛では愛し返さないじゃないかと思う人も多いと思います。だからこれは狭いところの話じゃない。そういう考えのまたこの狭さになるわけですが、どうしたかというと、誰かをですね、信じてない人、悪い人のために祈るということは、誰にの、神様に向かって祈るわ。だから祈りが切実なほど、祈る人と神様、イエス様とつながり深くなるわけです。そうしたらイエス様一生私たちを愛してくださるわけです。だから誰か神様を知らない人、あるいは裏切ったような人に祈ることは一層切に祈ると、私たちとイエス様との互いに愛が深まるわけです。そういう意味でですね、互いに愛し合うということを本当に誰だとも思ってしていると、私たちとイエス様で一番大事なお方との互いに愛が深まり、清められるということです。だからそれはまた誰かに波及していくということですね。イエス様を続けてくれると。そういう意味で、互いに愛し合うという事実は必ずですね、こういう意味でも見直すというか、イエス様という完全なお方との愛のつながりを深められるということですね。で、そのことがあって、この足を洗うというものも、汚れたところを互いに洗い合う。汚れたところをけなすだけ、ゆっくり成り立つ。けなすは簡単だから。汚れたところが罪を清められるって祈ることを私たちが求められている。ほとんど万人が聖書の書かれていることは、私たちが日常していることと反対のことなんです、ね。 どこでも常識的に当たり前だと思ってるようなこと、みんなそれはやっぱり罪の道だと、本当に清い道から考えてるんですね。それで、こういうふうなことをしないから、今日のね、戦争、どんどんどんどん広がりつつあるんです。どこまで広がるか。一番元の元はですね、どっかの国が悪いんじゃなくて、プーチンにしても、ゼレンスキーにしても、アメリカにしても、中国にしても、首脳部と称する人たちはみんなこの政治にも金繰りしてて蹴飛ばしてるからです。で、一番簡単なお金さえしたらできる。武力をボンボン広げる。原発もエネルギー足りない風量。あの、能登半島であの地震の震度7になった。誰も予測できなかったわけ。で、可能性はあると、それと前に言われておったのに、それもちゃんとしてなかったわけですね。原発みたいな何万年、10万年かかってもアメリカだったら100万年もっていうぐらいです。それだけ管理することは絶対不可能ですよね。2年先、5年先すら、10年先すら科学者でも何もわからんだから、地震がどないやってどうなるかは。そんなデタラメな将来に向かってですね、果てしない罪悪を犯すようなことは初めからしたらいけないわけですが、目先のことばっかり考えて、それこそ真実じゃないですよね。あれだくさんの今の車の人、いっぱい苦しみ悩んでる。そういうことは考えてね。はい。そういうことで、今日は、この、互いに愛し合いなさいということは、非常に奥行きがあると。本能的に好きになり合いなさい、そんなこと全然関係ないことだということですね。はい。